私にとって釜石市は2年4ヶ月前横浜市ボランティアバスで訪れて以来2度目、大槌町は今回初めてでした。震災から2年8ヶ月経った被災地の現状を自分の目で確認したい、そんな気持ちで瀬やボランティアバスに参加しました。2年前に釜石を訪れた時は壊れた家やくしゃくしゃになった自動車がたくさん残っていました。今回これら壊れた家や自動車はほとんど撤去され、一部で住宅建設のための試験的なかさ上げ工事が始まっていました。その一方で釜石社協矢浦さんからいただいた資料やお聞きした話では、釜石にはまだ66箇所3164戸、うち2935戸入居もの仮設住宅団地、400戸以上のみなし仮設があり、入居済みの復興住宅はわずか86戸です。大槌にも48箇所の仮設住宅団地があるとのことなので、仮設にお住まいの方が普通の家に移転できるにはまだ何年もかかりそうです。1日目午前は釜石の被災地視察でした。釜石東中学校と宇野住まい小学校の生徒が生き延びた釜石の奇跡と、逆に宇野住まい地区防災センターに避難したのがあだになり、200名以上が亡くなった釜石の悲劇も現場に行ったことで改めて実感できました。2日目午前は大槌町の視察でした。個人的に Facebook の大槌ワクワクファンクラブグループに参加していることもあり、また10月27日に瀬や公会堂の瀬や丸報告会に出席したこともあり、大槌は前から訪れたいと考えていました。今回オラが大槌夢広がスタッフの小向さんにガイドしていただき、大槌体育館前の小高い丘からビデオで見た大槌町を遠望し、また40名が亡くなった旧大槌町役場を見学し、被害が大きかったことが実感できました。大槌も釜石と同じく復興住宅建設が少しずつ始まりかけた段階のようです。私の故郷神戸では仮設住宅解消まで5年かかりました。釜石、大槌は津波被害が大きかった分、復興にもさらに年数がかかりそうです。1日目の午後、我々第3グループは葛飾第7仮設団地36戸を訪れ、ここにお住まいの5名のシニア女性とお話できました。仮設生活の疲れか一部愚痴っぽい話も出ましたが、全体としては今さら愚痴を言っても仕方ない、もう少し頑張ろうという雰囲気でした。同じグループの3名の高校生が積極的に仮設の方々とお話しする様子にはたくましさを感じました。2日目午後、波平田第1仮設で20名近い参加がありました。私はクリスマスリースを担当しましたが、2日目とあって不器用な私にもなんとかこなすことができてほっとしました。仮設訪問で気になったのは、シニア男性の参加者がほとんどいなかったことです。クリスマスリース、ツリー、折り紙という題材ではシニア男性の参加は難しいと思います。パソコンを使った名刺作成、写真入りカレンダー作成、ラジオ受信機、理科実験教材など男が参加し、安いテーマを盛り込んだらどうかという気がします。この場合ボランティア参加者にもそのトレーニングが必要ですが、私の知り合いにもこの方面の得意な人はいるし、知恵を絞ればなんとかなると思います。被災地は復興の兆しが感じられるようになったものの、まだまだ年数がかかりそうです。瀬やボランティアバス継続には資金面でも苦労が多いと思いますが、できるだけ長く続くことを願っています。